今日は最初にも言いましたけれども、週報にも書いてありますが、ペンテコステの日ってですね、週報には聖霊降臨日としか書いてないんですけど、一番大切なことが書いてないんですね。今日はですね、教会の誕生日なんですね。教会が生まれた日なんです。この日、イエス・キリストが天にお帰りになった後、弟子たちはそのキリストの命令に従って集まって祈っておりました。そこに神の霊が注がれて、弟子たちは自分たちの学んだことのない知らない国の言葉で話し出した。そしてそれを聞いた人たちが集まってきて、そこにペトロが立ち上がってですね、これは神様が約束されたことなんだ、またこれはイエス・キリストが死んでよみがえって天に帰られたことの証拠なんだ、またさらに言うとイエス・キリストは今目に見えないけれどもここにいらっしゃるという証拠なんだと言って語ってですね、その日に多くの人がイエス・キリストを信じて教会がスタートした、そういう記念すべき日であります。2019回目の、あ、でもあれ西暦はキリストの誕生からだよね。だから厳密に言うともうちょっと少ないですかね。教会の誕生からだというともう少し少ないかもしれませんが、全然関係ないですけども、教会は言語は全く関係ありませんので、はい、皆さん言語に踊らされないように、はい、教会に必要なのは西暦だけですからね。キリストの誕生から何年ということだけですから。ではお話をしたいと思いますけれども、今日もですね、この今年になりましてお話をしておりますティモシー・ケラー、アメリカのニューヨーク在住の牧師さんでありますけれども、アメリカの両親と今言われている人ですが、その人の書きました God's Wisdom for Navigating Life ですね、神の知恵の教えを、もうだいぶねこの前半、あともう6月に入りましたので、あと1ヶ月切りまして、で実は後半、今、こっちに向かってます、明日か明後日ここに届きますので、はい、皆さんの収穫ボックスに、入りますので、乞うご期待であります、はい、だいぶ時間がありましたんで、かなり読みやすく手を入れまして、なっていると思いますので、ご期待いただきたいと思います。で、今私たちが読んでいるところは、ちょっとドキッとするタイトル、7つの滞在というですね、タイトルのところで4月28日から6月12日までのところなんですね。で、7つの大きな罪がこの聖書の中に、これは聖書全体というよりもこの聖書の知恵の書といわれる箴言伝道者の書、エコヘルトの言葉ヨブ記にですね、描かれているという意味ですけれども、怒り、妬み、傲慢、暴飲暴食、怠惰、貪欲、情欲というですね、日曜日の朝からあんまり聞きたくないようなテーマなんですけども、しかしちゃんと耳を傾けなければならない。最近こういう話は学校でもしないし、ましてやその普段話すことはないことですね。教会だからこそ私たちが耳を傾けることのできる大切なお話だと思いますが、すでに怒り、妬み、傲慢、そして怠惰についてお話をしました。怠惰については、先々週の野外礼拝の時にアリの話をしたんですね。あれは怠惰の話です。アリは怠惰じゃありませんっていうことでアリの話をしたんですけども、今日は残りの3つをまとめてやっつけたいと思います、はい、日程の関係もありますので、暴飲暴食と貪欲と情欲ですね、真面目にやったらちょっと辛くなる話です、はい、真面目にやらなきゃいけない話なんだけど、真面目にやると辛くなる話、身につまされるというかね、この話を聞いて私に関係ないと思う人は多分ここに一人もいないんですよね。私自身もそうなんですけども、だからこそ 真面目にしかし軽く喋りたいと思います。で、まず最初暴飲暴食っていうことなんですけど、これ5月23日から25日のところに出てくるんですが、あんまりたくさんはないんですけどね、もういきなり昨日食べ過ぎたみたいな人もいるかもしれませんが、飲み過ぎたとかね、そういう人もいるかもしれませんけども、聖書にはこの特にこの知恵文学には、暴飲暴食、特に暴飲の方ですかね、を戒める、教えがたくさんあります。ただですね、この後もお話をしてまいりますけれども、聖書はあるいはこの知恵文学は人生の快楽というかね、楽しみを禁止しておりません、はい、人生にむしろ不可欠なものとして、だからキリスト教は苦行禁欲とかそういうことはないんですね、うん、神様が与えてくださったものですから、食べること、ね、飲むこと、楽しむこと、音楽とかスポーツとか旅行とかね、美容とか、いろいろそういうものは私たちの生活を潤してくれるものだし、大切な要素であります。それらを決して否定しておりません。ただ問題はですね、この一番ここに上に出てますけども、これ箴言の21章の17節にある言葉ですけども、快楽を愛する者は欠乏に陥り、酒と香油を愛する者は富むことがないと書いてあるんですね。この愛するっていう言葉、キリスト教では愛はとても大切な言葉ですよね、特に新約聖書においてはイエス・キリストは神の愛の証としてこの地上に来て私たちのために死なれたっていうことですから。ただここで言う愛はですね、むしろ犠牲というよりも執着の方なんですね。だからむしろこの日本語の元々の愛という言葉に近いと思います。そもそも日本語の愛という言葉は、仏教的にはこれはマイナスの意味なんですね。キリスト教ではプラスの肯定的な意味に使いますけれども、仏教的にはこれはむしろ愛欲とか 愛着とか、そのどっちかというとネガティブな否定的な意味に使う言葉でありまして、ここで言っているその快楽を愛するっていう、あるいは酒と香油を愛するっていうのはむしろそっちの執着するっていうような意味に使われている言葉であります。別の言い方をすると、それらにがないと生きていけないということですね。なしでは生きていけない、あったらいいけど、なくてもいいっていうんだったら執着していることにはならないですけども、ないと生きていけない、そう本来必要のないのにですよ、本来必要のないのにそれがないと生きていけないということになると、それは問題であるということですね。あるいは後回しにできない、どうしても自分が気になってしまってそちらに支配されているんでしょうかね、そういうことを問題視しているわけです。それが快楽を愛する者は欠乏に陥り、酒と香油を愛する者は富むことがないっていうですね。で酒はいいですけど、香油ってちょっとね、香油を愛しちゃいけないのかなって感じしますけども、はい、これはですね、どちらかというと女性向きの言葉なんですね、はい、今で言うと美容とか、その美しくなるためのさまざまなことと、美しくなっていただきたいと思いますよ。だけどもそれが結局最優先になってはいけないっていうことを言ってるんですね。それが愛するということですから、そうじゃないと何か価値がないと思ってしまったり、これは後でも話しますけれども、この今の時代っていうのは やっぱりその美しいっていうこと、それは若いということとイクオールですよね。決して美しいということが美しく見えているということがですね、若いということと本来イクオールじゃないんですけども、まあ、そのようにこう社会は私たちに訴えかけてきているわけですね。まあ、快楽を無制限に駆り立てる社会に私たちは生きているので、まあ、今日経済至上主義ですからね、いつもお話してますけども、結局その経済を回転させるためには人の欲を駆り立てるしかないんですね。しかも無駄なことです。よりおいしい、より楽しい、より美しい、よりこのよりが重要なんですね。決してテレビでは今のままでいいですと言わないです、はい、今のままであなたは十分美しいとは決して言わないです、だけどもうちょっと美しくなります、もうちょっと美味しいです、もうちょっと幸せになりますって言ってですね、まあ、そうやって欲をこう駆り立てるわけですよね。でもそれはもう経済至上主義社会なので、そうしないとこの何か社会がうまく回らないかのように思ってる。でもそれは幻想です。経済が成長しないと幸せになれない幻想なんですね。皆さんもどっかでもしそう思ってたらその幻想を捨ててください。経済成長しないとみんな幸せにならないというのは幻想です。全然そんなことはない。聖書のどこにも書いてないです。はい、でもそういう社会を作っちゃったので、もうそういうふうに、全てのことがそういう方向に動いている。まあ、誰が悪いってわけではないです。これは誰が悪いってわけではないですね。人間の愚かさだと思います。人間が富を握った瞬間からもうこうなることは、分かっていたことかもしれませんね。まあ、そういう社会の中に私たちおりますので、どうしてもこの自分の知らないところでそういう欲求が刺激されているわけですね。まあ、お酒について、さっきも言いましたけども、この聖書の知恵文学の中にはたくさんの教えがありまして、20章の一節に酒は不遜、強い酒は騒ぎ、酔う者が知恵を得ることはない、酔う者は知恵を得ることはないと書いてあるんですね。厳しいです、でさっきも言いましたが、この聖書は飲酒を禁じておりません。決して。イエス・キリストの最初の奇跡は結婚式で水をワインに変えるという奇跡ですね。でイエス・キリストが一番最後にやったことは何かというと、弟子たちと別れの杯を組み交わすということですから、ワインで始まってワインで終わってんですね。ワイン好きの人にはたまらない話です、これはね。でもその聖餐、今日もやりますけどね、聖餐式っていうのは本来はワインでやらなきゃいけないです、ただ飲酒運転になっちゃいけないので、泣く泣くジュースでやってますけども、本来はね、イエス・キリストは弟子たちと最後の晩餐でお飲みになったのはワインだし、それは、まあ、別にそのワインだからっていうことじゃないと思いますけども、やっぱりそこにはそれなりの意味があるわけですよね。まあ、いずれにしても聖書は別に飲酒を禁じてはいないんですけども、ここにあるように酒は不遜であると。不遜というのはですね、まあざけるっていう意味なんですね。騙すとか、そういう詐欺とかね、そういうような意味なんですね。まあ、もちろん高ぶっているという意味でもあるんですけども、その結局このお酒は、お酒を飲めばですね、そのどんどんタガが外れていく、その自己制御の安全装置を除いてしまうとケラー先生は言ってますけども、まあ、だからなんか気持ちよくなってリラックスしてストレス解消になると思うんですけども、しかしそれはその自己制御能力を失っているわけだから、それだけ危険なわけですよね。で、まあ飲みすぎれば当然健康と経済を害していくということでありまして、先進国の中で日本ぐらいお酒に甘い国はないですからね。酒の上のことだと許されるというですね、これはね、この間もどっかの おバカな議員が酒飲んでね、なんか戦争しないとどうかと言ってましたけども、でもお酒の上だったら何言ってもいいっていうような、多分そういう前提があの人の中にあったのかどうか分かりませんが、まあでも飲んだから覚えてないとか言うと許されちゃったりするじゃないですか。あれアウトですからね。覚えてないぐらい飲んだ時点でアウトですから、ええ、覚えてないなら殺していいということになっちゃいますからね。それは日本はねすごく甘いですね。お酒について甘い、もっともっと厳しくしないと。だから飲酒運転も減らないしね。でもそれはお酒はあざけるものだから騙す、ね、そういう自覚がないんですね。お酒はその楽しいものだし、幸せを与えてくれるものだし、もちろんそれは神様が与えてくださったものですから、そのお酒の原料も神がお作りになったし、お酒とするための菌も神様がお作りになったわけですから、はい、ね、でもそれを私たちがどうコントロールするかっていうことがまさに知恵なんですね。で、ケラーはこれをその量化性の評価と言ってるんですけども、その、まあ、当然そのお酒は良い面もあるし、要は危険な面もある、悪い面もあると。でもその両方の価値を持ってるわけですね。両方の価値を持っているその評価の基準をそれぞれが持っていないと危ないということですね。まあ当たり前のことですけども、これ自分で決めちゃいけないですね。自分で決めると人はですね、大体失敗します。私はこれぐらい大丈夫だと思ってるんですね。でも周りの人が見ると、いやいやダメですよ、飲みすぎですよ、ね、からできれば人に決めてもらって、もうストップって言ってもらわないと、もう騙されてるわけですからね。飲み始めた段階で騙されてるわけだから、詐欺にあってると同じですから、自分ではコントロールはできないんですね。まあ、いずれにしてもこの、まあ、お酒の問題にとどまらず、まあ、快楽というか、そういうことに対する、まあ、聖書は決して否定はしていないけれども、それに依存したりあるいは騙されたりしていくということを自覚してないといけないし、それについてのコントロールが必要だということを言ってるわけです。次は貪欲ですね。まあ、貪欲っていうのは特に富についての教えなんですけど、富についての教えはこのケラーの本にはこれからどんどんどんどん出てきます。まあ、非常にやはりこの今の時代、富が世界を支配しているので、それをコントロールするための知恵が必要なんですけども、11章の28節ですね、箴言の、富に依存する者は倒れる、富に依存する者は倒れるって書いてるんですが、富に依存しているこの社会は倒れるんですよ。もう非常にはっきりしてる。経済どうのこうの言う前に富に依存する者は倒れるって最初に言っとかないといけないですね。どう言ったってダメですよと。で、神に従う人は木の葉のように茂ると書いてある。もちろん聖書は富や利益を生むことを禁じていない。先ほどの快楽と同じです。そもそもこのエデンの園に人間をお住ませになった時に、神様は人がそこを耕し守るようにされたと書いてあるんですね。そこを耕すということは、そこから作物が生まれてくる、で、神が与えてくださる作物は人間の必要以上のものがあるわけですから、当然そこに富が生まれてくるんですね。それは決してその富を所有することを神が禁じているというわけじゃない。しかし先ほどと同じように、これをいかにコントロールするかということになるわけですが、実は非常に難しいですね。非常に難しいです。まあ、貪欲の印は道徳的原則よりも富を優先することだとケラーは言ってますね。もうとっくにこれはこの経済社会は壊してますね。富が道徳的 原則をむしろ作っている。富むことのためであれば道徳や倫理は二の次三の次ですね。富むということがもう第一義ですから、それ以外のことはその下になっていくわけですね。で、富を楽しむだけではなく富に信頼してしまう、富に信頼してしまうことが問題だと。で、富は人生を不安定にする。でも富がないと人生は不安定になるような気がするんですけども、実はそうではないんですね。経済の上がり下がりが幸せのバロメーターになっているということになると人生は不安定なわけですね。どれだけ持ってるか増えてるか減っていくかっていうことが、もし皆さんの人生の最大関心事であったとしたらば、それはもうすでに富に信頼しているということになる。箴言の15章16節に、財宝を多く持って恐怖のうちにあるよりは乏しくても主を恐れる方が良いって書いてある。財宝を多く持って恐怖のうちにあるよりは、財宝を多く持ったことがないので分からないんですけども、財宝を多く持っている人は恐怖のうちにあるみたいですね。取られることが心配になるんですよね。だから貧しくても主を恐れる方が良い。だから何もなくて幸せだということです。皆さんじゃないかもしれません、持ってる人もいるかもしれませんが、持てば持つほどやはりそれは危険があるわけですしね、失う危険性がある、取られる危険性があるわけですから。で、イエス・キリストはですね、あなた方は神と富とに仕えることはできないとはっきり言われました。で、ここでそのキリストが富と言われたのは、ギリシャ語ではマモンという言葉なんですね。これはマモンというのは富の金の神様の名前なんです。だからこの創造主である神と金の神様両方に仕えることはできませんよっていう意味ですね。もうどっちかだと、富に仕えるか神に仕えるかどっちかだと。果たしてじゃあ私たちはどっちなんだろうか。両方、はないということになると富に仕えているということになるわけですけども、果たしてじゃあ自分はどうだろうかということを判断するのはですね、まずそれは与えられているもので満足できているかということですね。与えられているもので満足できているか、これがもう最初の判断基準です。今皆さんが持っているもの、与えられているもので満足していますか。いやいやいや、これぐらいじゃ老後が心配だ、2000万ないと幸せの老後が送れないとか誰か言ったらしいですけどね、2000万くれてから言えよっていう感じですよね、まあ富に依存してるからそういうことになっちゃうんですけども、とりあえず今生きてることに感謝しましょうと。生きてるんですから、まあ、持ってる持ってないは別として、だから今ある生きているっていうことを感謝するということが、それができないとしたらですね、やはりこれは何らかの形で富に騙されているというか、富に依存しているんだと私は思います。さらにイエス・キリストは喜んで手放せるかどうかと言ってましたね。金持ちの若い役人が神の国に入るにはどうしたらいいですかってイエス・キリストのところに聞きに来た、あの有名な話。イエス・キリストは10回を守ってるかって言われて、はい、私はそれを生まれてから全部守ってます、よしよし、それで神の国に入れると言われるかと思ったら、最後にじゃああんたの持っているものを全部売って貧しい人に施しなさいって言った。で、彼は悲しみながら帰っていったっていう話ですよね。仮に聖書のモーセの10回を全部守っていたとしても、富に支配されて富を手放すことができないとするならば、神の国に入ることはできない。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと言われた。そんなでっかい針の穴があるんですか、そういう意味じゃないですからね。これほぼ不可能という意味ですから、不可能だということですね。いつも申し上げてますけども、私たちは世界でももう有数な富める国に住んでますから、だからみんなこの問いを突きつけられているということを覚えていたいと思うんですね。いや、私は 日本の平均からすると下ですからとか、日本の平均だけ考えちゃダメです。世界の平均を考えて、どうしても自分に甘いようにこう感情しますから、我々は世界的には十分あり余るほどに、有名な話ありますよね、この食料の廃棄ですか、世界一ですかね日本もね、恐ろしいですよね、そのままそれが飢えた人に持っていけば飢えがなくなるっていうぐらいのものを捨てている、でもそういうなんかこう社会的な構造的な問題になると、なんか自分と離れてしまうので、いやいや自分は関係ないということになってしまうかもしれませんが、その一部ですから。だから果たして自分は富に支配されているかどうかということですね。与えられているもので満足できているか、そしてそれを喜んで手放すことができるかどうかということですね。後の方はなかなか難しいかもしれませんけれども、でも常に通っていかなければならない、財宝を多く持って恐怖のうちにあるよりは乏しくても主を恐れる方が良いという、そしてもう一つですね、この情欲の話ですね。もう日曜日の朝からこれはしたくない話なんですけどね、でもとても大切な話ですね。で実はこの、情欲っていうことについても、これまでの2つと同じで、聖書はその、情欲というのは性的関係に関係になる話ですけれども、性的関係を祝福しているわけですね。主なる神は言われた、人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろうと言って、男と女に創造したって聖書に書いてあるわけですから、男と女に創造したっていうことは結婚するように作ったということですよね。そもそも神様は男と女が結婚するということを祝福していらっしゃるわけです。だそれは快楽、飲酒、あるいは富、同じことなんです。神はそれを祝福して与えてくださっている。人間、神は人間を夫婦として創造し、性的関係によって種を維持し増殖するようにされているわけですから、それは神様の計画の中にあるわけですね。しかし結婚以外の性的関係を聖書は禁じています。モーセの10回の第7回、姦淫してはならない、姦淫してはならないって書いてある。先生そう言ってるけど、アブラハムも他に奥さんおったし、ダビデもいっぱい奥さんおったじゃないですかっていう、そういうツッコミも来そうな気がしますが、これ原則的にですね、原則的に一人の夫、一人の妻、その伴侶以外の相手との性的関係を罪と聖書ははっきり言っています。これ聖書しかないですよ、これはっきり言ってるのは。他のどこにもないです。で、性は結婚関係の一部として許されてる。これはティモシー・ケラーの指摘がとても素晴らしい。性的な結びつきは他のあらゆる結びつき、法的、社会的、経済的、私的を分かち合う夫婦の間でのみ行われるべきなのですと書いてある。夫婦契約ですね、夫婦契約を交わした、その夫婦契約っていうのはお互いの人生をお互いのために与えているわけですね。その夫婦契約の中の一部としてあるんだと。それが切り離される、絶対に切り離されちゃいけないんです。これはなぜならば、性的な結びつきは新しい命の誕生になるからです。神の秩序を壊す、また社会の秩序を破壊するんです。だからここははっきりしてる。ちょっと余談ですけど、結婚って言葉ありますよね。結婚って言葉、これもともと日本になかった言葉らしいです。僕も知らなかったんですけど、明治以降だそうです。はい、英語の marriage っていう言葉を訳すのに困って作った言葉だそうです。 よくよく考えてみると、この西洋の文明が入ってくる前、江戸時代は嫁入りだったんですね。あるいは婿取りか、それどっちかだったんです。結婚っていうその概念は日本にはもともとないんです。実はマリージっていう、そのマリーっていう言葉はですね、神の前に誓うという意味なんです。もう神様の名前が元語源らしいですけども、日本には神の前に男と女が生涯を誓うという、そういう文化も習慣もなかったんです。はい、だから三年子なきは猿だしね、うん、その家のために女性は嫁いできた、だからまあ男女同権もなかったしね。でもそのキリスト教的な価値観や習慣が入ってきて、結婚というものが神の前で誓われるということになって、まあ、ご存知かもしれませんけれども、神前結婚ってありますね、神社でやるやつ。あれも明治以降ですからね。うーんって、うん、明治大正だったかな。明治でも終わりの頃ですよ。はい。やっぱりその天皇中心の社会を作る中で生まれてきたものなんですね。で、今はまあキリスト教なんか全然信じなくても教会で結婚式やったりしますよね、文化として。でも一応だから神の前に誓わなきゃいけないみたいなことはその明治以降なんですね。だからその男と女が生涯を神の前に誓うっていう習慣が入ってきたことは非常に嬉しいことですけれども、でもそのこと性の問題はそのこととは別のものとして日本に流れている。特に男性については性の自由はまるで認められているかのような、そういう風潮は未だにあると思いますね。非常に嘆かわしいことですけれども、なぜならばそのマリッジ結婚っていうのは入ってきたけれども、その姻縁は罪だっていう概念は入ってないので、そういうことになってるんだと思います。まあ、いずれにしてもこの結婚は神様からの祝福、夫婦に与えられた祝福だし、その性はその一部であるということですね。で、問題はその特に男性、私も含めてですけれども、ですが、箴言の6章の25節に、彼女の美しさを心に慕うな、その眼差しの虜になるなって書いてあるんですね。男性はその女性の外見に情欲を抱くと、イエス・キリストもその右目が情欲を抱くのならばものえぐって捨てろと言われたんですけどね、やはりそういう弱さを持っている。で、C.S. ルイスという有名な作家がおりますけれども、その男性がその女性を性的な対象として欲すること、それはそれについてこう言ってるんですね。男性が求めているのは女性ではない、彼は快楽を求めているのであって、美しい女性は自分の目的のために欠かせない機械の部品に過ぎないと。だから一人の人格を持った女性として求めてるんじゃなくて、道具であったり部品であったりにしか過ぎないと。だからこれはもっともっとそのこの問題については、大きな問題として扱わなければならないとケラーも何度も言っています。特にその今というかね、氾濫するポルノ情報ですね。日本はさっきも言ったように、こう性的なことに対する、あるいはお酒に対する何ともいい加減さがあるので、もう当たり前にそういうものを売ったり買ったり、今はインターネットを通じてそういうものが流されたりしてますけども、これは大変恐ろしいことです。 大変恐ろしい。それは女性を商品化するんですね。そして女性に対する間違った価値観を植え付ける、その道具として、一人の人格を相手にするということじゃなくて、単なるその情欲の対象でしかないんですね。で、最終的に結婚そのものを破壊していくんですね。やっぱこう結婚数が減ってるっていうことと、このポルノ情報の氾濫は無関係じゃないと思います。誰もそんなこと言いませんけども、無関係じゃないと思いますね。その結局その外見、性情報によってもたらされるその異性に対する興味とか、そういうものが先行してしまってですね、実際にその目の前にいる女性を一人の人間として見ることができない、そういう間違ったフィルターを通してしか見れなくなっていくということがですねあります。まあ、ということで、この重たい話題をずっと話してきたんですけども、やっぱりなんか重たくなりましたね軽く喋ろうと思ったんですが、まあ今の3つのことをまとめると、神は人生を楽しむことを許されたということですね。これは間違いないことなんです。聖書は苦行禁欲を推奨しません。別にいいですよ、やってもいいですよ、苦行禁欲も、はい、私はもう一切の快楽を捨てて山にこもりますって言って、まあそういう人たちもいましたしね、もうむしろその自分は誘惑に弱いから、そういうことを選択するという人もいる。それはそれで一つの選択肢ですけれども、みんながみんながそうしろと言ってるわけではない。しかしその、まあ、神は人生を楽しむことを許されたけれども、創造の秩序に背いちゃいけないということ、特にまあ結婚関係はそうですけれども、自己に制限を課し、そして人間関係や宇宙の制限を意識して受け入れることは聖書の知恵の原点であるとケラーは言っています。まあ、宇宙の制限があるっていうんですね。聖書の教えは宇宙規模ですから、すべての地域、すべての時代、すべての人に対して同じようにこの聖書の教えは当てはまるものです。今はいい、今はダメということではない。常に一定した基準を聖書は与えてくれているんですね。それを人間が適当にその時その時に合わせて都合よく解釈しているということはあるかもしれませんが、本来そういうことはあってはならない。でボンヘッファーという人がドイツの神学者ですけども、ヒットラー暗殺計画に関わったということで39歳で亡くなったドイツの有名な神学者ですね。たくさんの若いけれどもたくさんの素晴らしい著作を残した人がこう言ってますね。制限を学ばなければ自由の意義を学ぶことは誰にもできない。制限を学ばなければ自由の意義を学ぶことは誰にもできない。その、まあ、今日はそういう快楽ということについてお話ししましたけれども、それには常に制限がある。いや制限しなければならない。制限があるからこその本当の自由がそこにある。無制限になってしまうとそこに堕落があり破壊があり争いがあり憎しみがあり死がある。いかに私たちはこの与えられている自由をの中に制限を持ち込むというか、その制限を自分にするかということが本当の自由をそこで謳歌することのできる秘訣だということです。皆さんが持っているさまざまな欲求があります。で私自身のことに当てはめてもなかなか難しいですね。果たして自分が、ちゃんと制限されてできているんだろうか。 私はまあこれぐらい大丈夫だと思っても、他の人から見るといやいやそれはやりすぎだと、それはダメだということもあるいはあるかもしれないので、難しいことではありますよね。でも制限は必要なんだっていうことがまず自覚しなきゃいけないですよね。そしてそれが自分に厳しくあればあるほど良いのだろうとは思います。制限を学ぶことで本当の自由を謳歌することができる。でこの制限の話を語る中でですね、ケラーは本当の制限を身に受けた人の話をしているんですね。すなわちイエス・キリストであります。イエス・キリストは私たちが想像できるはるかに大きな制限を自らに課せられた方であります。フィリピ書2章6節から8節ですね。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。神であった方ですね。神の身分であった、神ご自身であった、創造主であった方ですから、天全知全能、偏在不変、もうこれ以上ない自由ですであった方が人間になられた。時間にも空間にも能力にも制限された人間の姿を取られた。神の等しいものであることに固執しようと思わず、だからパウロはこれを自分を無にしたと言ってますね。無に等しいと思います。神が人の姿を取るということはまさに無に等しいことだと思います。でもここが皮肉なところで、人間という無に等しい制限を受けられたことによってキリストが手に入れた自由が一つあるんですね。それは死ぬという自由です、ね、神には死ぬという自由はないんです。神は死なないんですから。でも人間というこの肉体の制限を取られたことによってイエス・キリストは死という自由を手に入れたんです。しかしその死という自由をさえ自分のためには使わなかったんです。ここがキリスト教の真理というところですね。その死を私たちの罪の贖いのために用いられた。人間は自分の死を自分のためにしか使いません。まあ万が一誰かのために命を捧げるという人が、まあ、あったかもしれませんけれども、まあ、パウロも言ってますが、誰かのためにという人があるかもしれませんが、でもイエス・キリストは全人類のために自分の死という自由を放棄して命を与えられた。その彼の死によってその究極の制限と唯一与えられた死の自由をさえ放棄されたことによって、全ての人類は永遠の自由を得るわけですね。彼を信じることによって。彼の制限が私たちに自由を与えているんです。これが聖書の真理です。私たちは制限を取り払って何でもかんでも自分の思い通りにやりたいと思っている。でもその結果としてこういう混乱した社会を作り上げてしまっている。神は私たちに自由を確かに与えられました。それぞれが思い通りに生きることを許された。でも決してやりたい放題にやっていいと言われたわけではないんですね。そこには必ず制限がある。でも制限のあるところに本当の自由があり、喜びがあり、 平和があり祝福があるんだと、そのことをイエス・キリストは自ら身をもって示してくださった。制限すればするほどその先に大きな自由があるっていうですね、まあ、聖書の教えっていうのは実に面白いというか不思議だなと思いますね。お祈りいたしましょう。天の父様、今日は私たちにとても身近なしかし身につまされる問題を聖書の中から学びました。私たちの中には抑えがたい欲望が渦巻いていて、これが私たちの意図に反して顔をのぞかせ、また時に私たち自身あるいは周りの人たちを傷つけてしまっております。神様、どうぞあなたが私たちに与えてくださっているこの自由をあなたの知恵によって制限し、また制限するからこそそいただける本当の自由を謳歌することができるように、すべてが自由であるかのように教え、また私たちの欲を無制限に駆り立てようとしているこの社会の中にあって、この神の知恵が私たちの身につくことは難しいかもしれませんが、私たちの主イエス・キリストが示してくださった究極の制限、そしてそれによって与えられた自由の中に私たちはあるということを覚えて自らを律することができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。